医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
本日は心を育む看護の日というテーマで、日本看護協会広報部の木村弥生さんにお話を伺います。木村さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
看護の日というのは、近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日である5月12日に制定されたと伺っています。で、国際的には1965年から国際看護師協会で国際看護師の日ということがスタートして、日本でも1990年に旧厚生省によって看護の日というのが制定されたということで、まもなく四半世紀を迎える割と歴史のある記念日であるというふうに伺っているんですけれども、この看護の日で伝えていきたいっていうことがございましたら、まず伺いたいんですけれども。
はい、看護の日は看護の心をみんなの心にをテーマに、厚生労働省と日本看護協会の主催で毎年さまざまな事業を全国各地で展開しております。その看護の心をみんなの心にと申しますのも、日本はこれから急激な高齢社会を迎えます。皆様ご存知かもしれませんが、2025年問題、団塊の世代が75歳を迎えて医療を受診する人が急激に増えると予測されています。そのような時代の中で、国の方針がこれまで病院中心だった医療から在宅での療養へと舵を切っております。このような超高齢社会を支えていくためには、他の人を思いやる気持ちや助け合いの精神、まさしく看護の心を私たち一人一人が分かち合うことが大切だと思います。看護は闇苦しんでいる人の傍らに寄り添い、その人がその人らしく生きることを手助けします。また健やかな人がより健やかに暮らせるよう支えます。看護の日には看護職だけではなく、誰もがこうした助け合いの心を育んでほしいという願いが込められています。
はい、ありがとうございます。昔ですと、ちょっとしたご近所付き合いであったり友人関係であったり、自然とこう助け合いというのが生まれていたのが、徐々に日常が忙しくなったせいもあると思うんですけれども、その辺をうっかり忘れてしまいがちなところがあるんですけれども、こういった看護の日でその心の大切さというものが広く伝わっていくと、非常に社会も住みやすくなっていいなと感じます。で、本日5月の10日土曜日にお話を伺っているんですけれども、第4回の忘れられない看護エピソードの表彰式というものがイベントとして行われましたけれども、今年が第4回で4回こう続けてらっしゃるんですけれども、こういった看護エピソードを募集しようと思われたのは、何かきっかけっていうのはおありになったんでしょうか。
はい、ちょうど看護の日20周年記念の時に何かイベントを企画しようという話になりまして、私がやはり看護師として働いていた頃を思い出しまして、病院の勤務は大変なんですけれども、その中で自分を一番支えてくれたものが患者さんからの言葉がけだったりお手紙だったり、それが私たちがケアを提供しているんですけれども、逆に患者さんからのそういった言葉ですとかお手紙によって、また明日から頑張ろうという思いをしましたので、私でさえそんないくつかの思い出があるのだから、看護師皆さん一人一人にそういった思い出があるはずなので、エピソードを募集してはどうかということを企画いたしまして、それで最初にその20周年にちなんで20のエピソードというのを募集しました。
それで20だったんですね、
はい。その時は看護職だけに募集を働きかけていたんですけれども、その第1回が1900通ちょっと応募がありまして、非常に評判が良かったことから、次は一般の看護を提供された側、患者さんやご家族にも募集をしようということになりまして、今のようなスタイルになりました。
そうでしたか、はい。確かに私なども患者の立場であったり、患者の家族の立場であったりして、医療と接することが非常に多いんですけれども、本当に看護師の方々にはもう頭が下がる思いですごく支えていただくので、 こういうエピソードを目を通させていただくと、もう自分の生活にこう重ねるように見て、本当にもう目がうるうるしてしまうような感じがするんですけれども、
ありがとうございます、
はい。でまあ、1回目から4回目で、最初は看護師さんからエピソード募集してたのが一般の方まで、はい、募集をするように、そういった変化があるようですけれども、はい、やはり応募数も増えてきていらっしゃるんでしょうか。
はい、おかげさまで今年は3422点の応募をいただきました、はい、内訳で言いますと、看護職部門が1206、一般部門が2205、あとちょっと不明のものがあるんですけれども、はい、ありがたいことに一般部門の方の応募が毎年どんどん増えてきています、と申しますのも、看護職の皆さんの中では看護協会や看護の日はある程度浸透しているんですけれども、一般にはまだまだ知られていないところがあるんですが、この募集をするようになってから、少しでもその一般の方に看護の心を広く伝えることができたのかなと思っております。
例えば応募作品でこう、はい、特徴を感じることとかって何かございますか。
はい、やっぱり看護職部門の方々は、もともとその自分がなぜ看護を目指したのかということのきっかけになったり、また自分がこれからも看護を続けていけると思った自分の看護の原点を振り返るエピソードを応募することによって、自分の中の今までの看護を振り返ることができたと、
はい、
そういったメッセージがよく寄せられています。また一般の方々からは感謝の気持ちです。あの時どんなに看護師さんにお世話になったのかを伝えたかったという言葉が多いです、はい、よくモンスターペーシェントというような問題などが取り上げられている中で、それだけじゃなくって、看護師の皆さんにお世話になったことを伝えたいんだと一言寄せられている応募が大変多いなと思います、
うん。そうなんですね、はい、私などはちょっと不勉強な部分もあるので、こう回を重ねる募集などだと、割と最近あった印象に残ったようなエピソードとかが多かったりするのかなと思ったんですけれども、原点回帰のような作品が多いというところで、看護師の方々のその何て言うんでしょう、お仕事に対しての意識の高さとか、そういったものをすごく今のお話から感じました。
ありがとうございます。
で今年先ほど私その表彰式で受賞作品の朗読なども伺わせていただいたんですけれども、今年の作品、毎年選考に悩むぐらいの作品が非常に多いというふうに伺ったんですが、今年の作品はこういったところが非常に良かったなっていうのは看護協会さんの中でこう印象ってございますか。
はい、今年の作品で看護職部門の方で歩けない看護師でもという作品を応募してくださった兵庫県の足立さんは、ご病気で今車椅子の生活を続けています。それでもご病気を通して改めて患者の気持ちになり、看護師の仕事の素晴らしさということをもう一度認識し、看護師として今病院の退院調整看護師として働いておられます。今日は車椅子でお越しいただいて、発表の時に涙ぐむ場面もありました。ご自分の看護を振り返り、そこで歩けない看護師という立場でもやはりケアを提供することはできるということを私たちに教えてくださったような気がいたします。それから一般部門の最優秀賞を受賞されました、広島県の川上さんの背中をポンポンという作品は、お子さんが4歳の時に、脳の病気になって、その衝撃を受けた時に誰もがピリピリした状況の中で一人の看護師が背中をポンポンと叩いてくれた、それが励ましであり、しっかりしなさいという叱咤にも思えたという話ですけれども、この広島の川上さんはお越しにならなかったんですが、ビデオレターで登場してくださいまして、私はその場に立ち会ったんですが、川上さんがおっしゃった言葉で一番印象的だったのが、大変だけど苦労してるけど不幸じゃない、私たちは幸せだと。それは看護師の仕事もとても大変だけれどもとても幸せなことだということをおっしゃっていたのが大変印象的でした。
はい、ありがとうございます。確かにこの直接言葉をかけるということも、はい、コミュニケーションの中では必要なんですけれども、ちょっとしたボディタッチ、背中をポンポンとするだけでも伝わる思いがあるっていうのは本当に感じる作品だったと思います。はい、で、この看護の日5月の12日なんですけれども、はいはいはい、この12日だけではなくて、はい、その前後に看護週間としていろいろなイベントを行われたりとか、いろいろな取り組みをされていらっしゃるようなんですけれども、本日のそういった表彰式以外でですね、何かこれから行われる予定のものとかございましたら伺いたいんですけれども。
はい、5月12日を含む日曜から土曜日まで、今年は5月11日から17日までが看護週間なんですが、各都道府県協会でイベントを開催するほか、全国各地の病院や施設、学校で触れ合い看護体験や看護の出前授業などが行われています。こうやって看護の心を広く伝えていくための催しが行われています。今回の受賞した作品については日本看護協会のホームページに掲載し、またスマートフォンのアプリからもご覧いただけます。また受賞作品の朗読動画もホームページ上で公開しております。また JNA プラザで6月30日まで忘れられない看護エピソード展を行っています。また受賞作品の小冊子をご希望の方にプレゼントします。郵便番号、住所、氏名、職業、電話番号、希望部数を明記の上お申し込みください。数がなくなり次第終了します。申し込み先は日本看護協会のホームページをご覧ください。エピソードは命輝くいい話として、昨年の11月に川出処方新社さんから刊行していますので、ぜひこちらもお読みください。特別審査員をしてくださっている内館真紀子さんが、この忘れられない看護エピソードはいつか芥川賞のような文学賞のようにノミネートされただけで経歴になるような、そういった賞に育てていきたいとおっしゃっていました。私どももぜひより多くの方にご応募いただき、病む人々の心に寄り添いながら大きな責任を担う看護師の仕事を広く伝えていきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。看護体験みたいなそういったものはこの看護週間のイベント以外でも普段から行われたりはされるんですか？やはりここを中心にメインに行われる感じなんでしょうか？
そうですね、出前授業などは学校の都合もあるので、秋以降に行ったりとか、
やはり
そういうこともあるんですけれども、はい、でもおかげさまでその看護の日が制定されてから24年になりますけれども、はい、その当時看護職はだいたい80万人だったんですが、はい、今は全国で働いている看護職が150万人と言われています。またその触れ合い看護体験の参加施設も日本に今の病院はだいたい8000ぐらいあるんですけれども、はい、その中の3046の施設が参加してくださっています。こういったことで看護師を目指したきっかけがその触れ合い看護体験だったり看護の出前授業だったというような話も聞きますので、はいはい、看護の心を伝えるだけでなくその未来の看護師を育てるという意味にもつながっているかもしれません。
はい、ありがとうございます。で、看護協会さんの方ではこういった看護の日以外でも様々な取り組みをされていると思うんですけれども、今後日本看護協会でこういうこともしてみたいとか、こういうことをやる予定なんですとか、そういった何か展望がありましたら最後に伺いたいんですけれども。
はい、日本看護協会では毎年重点事業というものを決めておりまして、はい、基本となるものが看護職の労働環境の改善、それから看護の質の向上です。看護職というのは看護師、保健師、助産師、準看護師全てをひっくるめて看護職というんですけれども、はい、そういったそれぞれの職域が専門性をより高めてより高いケアを行うために、教育もきちんとしなくてはいけないし、社会に出てからも研修をして自分たちの仕事は一生勉強なのだと、より良いケアを提供するために学んでいくのだといったそういった事業に取り組んでいます。今の看護職は150万人いると言われている中で男性の看護師も年々増えていっています。また専門性の高い看護師も増えました。今はチーム医療の時代と言われています。看護師はチーム医療の中でキーパーソンとして多職種の皆さんと力を合わせて 患者さんにより良いケアを提供する、そういった立場が期待されています。
はい、ありがとうございます。本当に私も看護師の方々 のお仕事をしている姿を見て尊敬をしてしまうんですけれども、日本看護協会さんでのこういった取り組みが、さらに私ども その患者であり家族がそういった素敵な看護師さんとの出会いにつながっていただくと嬉しいなと感じました。本日お忙しいところお時間をいただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。